マティルグパラダイス X。 今日は土曜日ですね、明日は横手市という秋田県の南の方、雪深い地域なんですけれども、今年は雪が少なかったのでね、明日はどうかな。ただ今日明日かなり吹雪らしくて、積雪も増えるのかななんて思ってますが、ただイベント自体はふるさと村っていうね、室内で行われるイベントなんで雪は大丈夫だと思いますけど、移動中大丈夫かというところが心配ですね。無事横手にたどり着けるように、なんとか神様よろしくお願いします。じゃあ今日はですね、ちょっと僕の息抜きというか、皆さんにとっても息抜きになればいいんですけども、BGM 代わりに聞いてください。久しぶりのマティログしりとり普通にしりとりしていくんですけど、こう引っかかったワードとか、なんかそのことに関して雑学を喋りたいなと思ったら喋ると、トリビアを喋りたくなったら喋る、そんな企画でございます。たまにやっていきましょう。じゃあいきます。しりとりのリ、リカーショップ、プッチモニ、ニール、危ない危ない、ニッチな分野、いやニッチな分野、ニッチな分野は大事ですよね。ただニッチすぎるとダメと、 YouTube だったらこう丸々をやってみたとか、最近だったらアフリカ人にカップヌードルを食べさせてみたとか、食べさせたらどんな反応をするのか系の動画がすごい再生回数増えてて、ものすごいね、見てくれって YouTube が押してくるんですけど、 YouTube のそのアルゴリズムがね押してくるんですけども、なんかそれに近いような関連動画をアップすることによって、見てもらう確率が増えるらしいですね。だからバリバリ秋田弁のおっちゃんに何かこう、例えばなんだろうな、今だったらタピオカミルクティーを飲んでもらったとかね、そういうのいいのかもしれないですよね。ニッチな分野なんだけど、ニッチすぎずと程よい関連性の持つ分野っていうのが YouTube では、流行るんでしょうかね。ニッチな分野の矢上純子子、コウノトリ、リ、リンドバーグ、グアテマラ、グアテマラ、グアテマラのコーヒー美味しいですね。グアテマラっていうんですか、私の知り合いの、最近ね、結構頻繁に会っているアラジンコーヒーっていうね、秋田市のですねコーヒー屋さんがあるんですけども、そこのアラジンコーヒーの大島さんという方がですね、グアテマラのコーヒー紹介してくれたり、あとこの間はそのアラジンコーヒーさんからゲイシャっていうね、ゲイシャはどこですか、ゲイシャっていうのはグアテマラじゃないんですかね、ちょっと調べてみますか。 OK Google さんに聞いてみますか。 OK Google さん便利ですね。ゲイシャってどこのコーヒー、ちょっと途中で終わっちゃった、もう一回ゲイシャって言うのね。ゲイシャはどこのコーヒー、はい今検索してます。はい教えてくれました、パナマ、パナマのスペシャルティコーヒー、ですってゲイシャコーヒーの品種、幻のコーヒーだけど、そうパナマで生まれた品種と思われがちですか、そうではないんだって、違うんだ、パナマ経由だから、そうか、 ゲシャの原産地はゲシャっていう地域、エチオピアの南部。はあ、そうなんだ。この今見てるコーヒーメッカ .jp っていうサイトによりますと、ゲイシャ種はパナマで生まれた品種と思われがちですが、実はそうではないと。エチオピア南部にあるゲシャという地域に生えていた品種、そのゲシャがなまってゲイシャ種と呼ばれるようになったと。ゲイシャ種というとパナマのイメージが強いのは、原産地がエチオピアにであるにもかかわらず、実際にゲイシャ種が有名になったのはパナマだったからと。となると、ゲイシャがパナマに行き着いた経緯が気になるところ、うんぬんかんぬんっていっぱいね、気になる方、その、コーヒーメッカjp 見てください。コーヒー面白いね。で、あの引き終わった粉の状態のやつ買ったんですよ。で飲んだんですけど、十分美味しいんですよ。ってことは、その引き立てはもっと美味しいんでしょうね。だコーヒーミルっていうんですか、こう砕くやつ、あれ買ってちょっと本格コーヒー飲みたいなって思ってますけど。でどうしました、あのグアテマラですね。ラズベリー、このリの場合はリンリでいいことにしますか。リリカーショップパート2パート2はダメにしよう。じゃあリね、リ、リップサービス、スイートピー、ピーナッツ、なんかカタカナ多いけど別にカタカナじゃなくていいんですよ。ピーナッツ、ツイッター、ターメリック、栗、またリか、リ、栗といえばね、西明寺栗っていう秋田県の仙北、あの錦、元錦村、あの田沢湖とか近いところですね。日本一深い湖、423.4メートルの深さを誇る、琥珀色のですね、ペルシアンブルー、ペルシアンブルーじゃない、ターコイズブルーのね、綺麗な湖の近く、田沢湖の近く、錦町で取れるでっかい日本一のですね栗、西明寺栗っていうのが美味しいですね。赤倉さんっていう方がですね、赤倉農園って営んでて、そこの栗美味しいですよ。瓶詰めとかね、加工系の加工食品としての西明寺栗も販売されてますよ。機会があればぜひご賞味ください。栗、リ、リ、両国、両国行きましたこの間。両国、元竹風関、ね、お塩川親方襲名の、披露も兼ねた大相撲、竹風関のこの興行だったわけですよ。個人の興行なんですよあれって。で誰もがその断髪式できるわけじゃないですからね、それなりの成績を残したり、こう信頼のある人、もうみんなから信頼されてる人じゃないと開催できない。私行ってきまして、2階からですね、2階席から見てました。うわー、感動しましたね。素晴らしい成績を残した元竹風関、学生相撲出身としてももう異例のスピード出世でしたよね。なんか歴代何番目かっていう、その幕内に上がるまでのね期間っていうのがすごい短くて、しかも現役時代がものすごく長かった、そのあたりも評価されていると。これからはお塩川親方としてですね、秋田出身、また地元が北秋田市なんで、その北秋田市から、あのこの間ね、北秋田市長からですね、市民栄誉賞でしたっけ、もらってましたけども、実際その土俵の上でもね栄誉賞、もらってました。でこの秋田から、そして北秋田市からですね、竹風関のような力士が、4時5時台ですね、テレビに映るような力士がを生み出したいと、育てていきたいという記事、先日の今日だったかな、先駆け新報に記事が載ってましたね。頑張っていただきたいですね、本当に応援してます。両国、そう両国行って、ちょっと早めに両国について隣の錦糸町っていうところ行ったんですね。でまあ 隣だったからっていうのと、あと錦糸町って名前が素敵だからね、錦の糸の町、どんな町なのかなと思っていろいろブラブラして錦糸町行ってたんですよって、直前に言ったら、え、なになに、待って、そういうお店行ったのとか、なんかエッチなお店とかあるんですかね錦糸町って、全然そういうの分かんないで行ったんですけどね、うん、で両国になんかあの江戸なんとか、博物館だか美術館だかあるらしいですね、萌さんが言ってました。今度ね子供連れて行きたいなと思いますね。あの辺りはあの江戸のこう歴史が感じられる屋形船がね、まあ今ちょっと今このタイムリーに問題になってますけど、まあ屋形船とか、まあでもそれは別問題ですからね、あのやっぱりこう文化を支えてきた流通の拠点でもあったその江戸川ねえあったわけですよ。で両国橋の上から屋形船何層も見てましたよ。乗ってみたいな。で江戸通りっていうのがあるんですね。江戸通り、ね、日本橋とか近いんですけど、いいですね江戸。両国クイーンエリザベスなんかそれ関連でいや大変なことなってますね。新型コロナウイルスどうなるんでしょうね。イベントがバッタバッタと中止になって、明日の横手のイベントは開催されるようですけれども、でもやっぱりその台本の中にはそのね新型コロナウイルス流行ってますから、しっかりと手洗いうがい徹底してくださいっていうのがもう3ページぐらいにわたって書いてましたけどね。どうしましょうね。オリンピックがなんか中止になる説みたいなあるじゃないですか、あるっていうかあったじゃないですか、なんかそういう流れになってきてるみたいな、うん、森さんはマスクしない宣言してましたけどねねえどうなるんでしょうね。クイーンエリザベス、あれどっからお金出てるんですか、あのお金返すその旅行客にそういう保険みたいなあるんでしょうね。クイーンエリザベスでしょ、すスチャダラパー、パーキンググーですね、グッチユーゾー、グッチユーゾーさんのあのディナーショー一回行ってみたくないですか。料理も絶対美味しいでしょ、で歌ももちろんうまいし、モノマネも最高でしょ、ね、あ、グッチユーゾーさんといえばあの元冬木さんの、歌を生歌を実はあの袖っていうのはステージの横のとこねって聞いたことがあるんです去年の埼玉市民会館大宮っていうとこでね毎年開催されてます竹川幸秀さんプロデュースの、夢かな、夢かな音楽祭っていうイベントがあって、毎年私司会でですねお声掛けいただいてるんですけども、その時に毎回ですねその埼玉にゆかりのあるまたは竹川さんと親交の深いミュージシャンアーティストの方が出演されて、これまで、たくさんの方々あのダイヤモンドゆかりさんとかですね藤田智子さんとかですね、いろんな方登場してるんですけども、去年が元冬木さんいやートークも歌もそしてあの皆さんね意外と知られてないんですけど元冬木さんってエレキギターから入った人ですからね、この業界にもうめちゃめちゃもうロックなギター超うまい、もともとギタリストなんですよ、ギターもうまかったし、いやーでおはげをですねハゲネタをこう 自虐的な感じで笑いにして、でこれを笑いとして芸にしていいんだっていうのも多分元冬木さんが初めてだったじゃないですかね。で楽屋挨拶行かしてもらった時にもうずっとその楽屋で何人かいたんですけど、その、若手発掘オーディションみたいなのも兼ねてるイベントだったんでね、ずっとその審査員の人たちを笑かしてましたね延々常にムードメーカー、皆さん想像通りのね方でしたね。 なんか元冬樹さん喧嘩最強説みたいなあるじゃないですか。だからちょっとビビりながら言ったんですけど、そんなことは当然なく、すっごいあったかい方でしたね。BG4 ねえ、関連からのグッチ雄三うさんのうう海物語、まあ僕パチンコ全然やんないからわかんないけど、うん、海出たがとかって言ってる人多いですね。海が出るってどういうことだ。海物語で玉が出たかってことなんですね。海物語またリか、リ好きだな。リストラ、ラクダ、ダメージヘア、ダメージってあのパリピ漫才でおなじみのイグジットさん、俺大好きでね。でイグジットさんのどっちかだったかな、あの介護施設でねアルバイトもしてるんですよね。だからこうバーって売れてもそのすぐお給料って入ってこないから、その売れてテレビ出まくりながらバイトもやんなきゃいけないっていう時期があるらしいんですよ、芸人さんって。うん、で介護施設とかそのねお年寄り多いじゃないですか。でジーンズじゃねえや靴下に穴開いてんじゃんおじいちゃんって言ったら、そのパリピがおじいちゃんたちにも映っちゃって、穴じゃないこれダメージって言ってた。おじいちゃんたちもパリピ化して言ってるっていいですね。で金近さんでしたっけ、あの髪ピンク色の北海道出身の方、あの方がもうものすごいもう貧乏時代があったと、子供の時もう泣けてくるくらい、これテレビで話していいのっていうぐらいその極貧生活を送ってきた時代があって、それが結構 YouTube とかにも上がってるんですけど、なんかあそこまで笑いながら喋ってくれると笑いになるんだなって、あれ暗いだからさ、その同じ話でも暗いトーンで話すのと笑いながら話すのって全然違うんだなって、やっぱそのなんていうかな、まあいません、あなたの皆さんの周りにもその暗い話をその暗いトーンで話すなよとこうムードどうしてくれんだっていますよね。それをやっぱりこう楽しく話せるような人とだけ付き合っていきたいですよね。そんなこと思ってる今日このことです。この辺にしましょう。なんかリフレッシュできました。この番組への感想もお待ちしております。ハッシュタグマティパラ、ハッシュタグマティパラをつけてなんかツイートしてくださいな、お願いします。あと来週以上ですね、来週の中頃にあの収録するんですけども、ある方のポッドキャストが始まります。もちろんこの番組の中でも紹介しますし、私のツイッター等々でチェックしていてください。あのどんどんね、あのポッドキャスターを秋田で増やしていきます。はい、秋田から世界に向けて発信するポッドキャスターをどんどん増やしていくと。でこれ聞いてるそこのあなた、もしですね自分もポッドキャストやってみたいと思った方はご連絡ください。まあ誰でもいいというわけじゃもちろんないですけども、ね、本気な方であれば、ご協力できるかなというふうに思ってますんで、ぜひぜひご検討ください。はい、じゃあ明日横手行ってきます。もし来れる方いたら来てステージの僕に向かって、あと酒井真也さんではね、 ABS のアナウンサーの酒井さんもいますんで、真也さん待ってーとかって声かけてくれるとね必ず反応しますよ。よろしくお願いします。ということで、マティルクでした。背骨ー。